25歳年上の女性と結婚。歯抜きフェラ良さそうで微妙。大人の学校第241回。おなまる、赤なめの、おなまるくんの中高生に向けて、の回です。みんな聞いてくれよな。
このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ加藤大蔵でした。
はい、こんにちは。全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオ、大人の学校です。今回お送りするのは私、赤なめと、久しぶりに会うんですよ、日本にお帰り。おなまるくんって言ってたじゃないか。おなまるでいいよ。おなまるでいい。だってみんなおなまるで覚えちゃってる。
じゃあおなまるでいい。
さあ、おなまるくんが日本に帰ってきました。
どっから
どこに行ってたとかって言ってたかな、前の時に。そんな話したか覚えてないんだけど、おなまるくんは俺が知ってる限りではイギリスに住んでたはず。
イギリス
です。何年日本から離れてたの？
12年ぐらいですか。
あ、そう。ずっと日本でじゃあ腰を落ち着けて暮らすっていうのは12年ぶりってこと？就職したんですか？
また1年半後に海外赴任です
か。ああ、今の会社で。それを踏まえて就職したの。ああ、よかった。就職なんかできる人間じゃないと。おなまるくんは
お名前なんです。
ああ、赤なめです。
赤なめさんに言われたくはないです。
おなまるくんと僕は
自由人の赤なめ。
自由人じゃないです。同じ高校だったんですけど、おなまるくんは僕と一個下だったんですけど。なんだっけ、部活が一緒だったんですけど、僕が引退した頃にはおなまるくんも同時ぐらいに引退してたんだよ。そのなんで引退したの？
引退、
部活やめたんでしょ。
もう一人
はい。
まあその後あの辞めましたけど、一応
3年で引退した僕が辞めてから
柔道部の顧問に、はい、まあ10年後ぐらい、
はい、
あの高校で講演をしてくれと呼ばれて。
え、そうなの？その僕たちが言ってた柔道部の顧問で、
柔道部、まあ
お前辞めた
って言うんだ。 S 顧問の次の後継の顧問に、まあ、ミクシー当時ね、連絡が来て、まあいろいろ海外経験とかを話してくれてて、まあ学年で、まあ、100人くらい集まったかな。まあ全校集会で話しました。まあたまにまたやってくれって言われてしまった
。部活辞めたのに、
まあまあ某高校としてはね、まあ一応
なんだその顔は。
一応いい、まあいい大学でね、
まあまあ
博士課程まで行ったんで、多分。
いや、これ聞いてる人にちょっとちゃんとは言えないですけど、本当に俺が知ってる限りでもすごい大学。
一応世界ランキング今年は1位。
へえ、いや調べればすぐ分かっちゃう。
まあイギリスの、まあイギリスといえば、まあ2つぐらいしか有名なとこないですけど、その一つ。
クソムカつくけどね、これ聞いてる人。決してでも高校はそんな頭のいい高校に行ってるわけじゃないから。
大学もまあね、普通の
大学行ってたもん、日本の大学。
ミドル系の大学です。
その言い方が本当に舐めてるし。
まあミドル系の大学からね、 その後なかなか行けない感じです。
はい。
まあいろいろその海外で、まあ全大陸に進みましたね。まあ、ブラジルが一番長かった、まあ、イギリス長かったですけど、ブラジルも3年ぐらい、まあ、
ブラジルっぽい感じじゃん、どっちかっていうとね、見た目、まあ、なんで、
まあ、ラテンアメリカが、うんうん、まあ、この後も東京1年半、
はい、
まあ、一応国の、まあ、某国の団体なんです、
はい、
まあ、G 賞ですか
全然わからない G 賞、まあ、後で調べりゃ、まあ、
外の賞、まあ、その期間なので、はい、まあ、海外に行って、
だからスーツなの、コナカの、
いやいやいや、
ダサいスーツ着てるけど、
まあ、今は別にあの、まあ、外勤になったら割と、まあ、もうちょっと、まあ、最初のことです。
まあ、あんまり聞いてる人はまだ分かってないかもしれないけど、こいつが日本の企業でちゃんと勤められるのかって俺不安でしょうがないんだよ。大丈夫なの？いつから何日から勤め始めたの？何日前っていうの？
月曜
日。じゃあもう 4日、まだ4日ってこと？
まあ仕事も正直、まあ
はぶられてるもん、無視されてる。
まあ、PhD、博士、まあ、仕事は、
うん、
まあ、
まあ、4日じゃ分かんない。
まあ、簡単に。
まあ、何なんだ、こいつ。
こういう目線ですけど。
あ、
正直に、
あ、まあ。そういう目線じゃないと、君みたいな性格の人やっていけないのかな。でも、そんなもんなんじゃないです
か。かなり、すぐ覚えられました。
仕事は気分じゃん。
で、もともと周り、あの、上司ももう知り合い、まあ、ロンドン時代あってると、まあ、部活みたいなもんですから、先輩後輩。
その先輩は、よく一緒の会社でいようって誘ってくれたの？そういうわけじゃないで
しょ。いや、まあ、違うんですよ。
こいつ来ちゃったみたいな感じ
で。いやいや、まあ、
なんでお前来てんの？
その先輩が、まあ、もともとは、まあ、まあ、来たらって言われてます。
あ、誘ってくれたの？まあ、お名前くん意外と優秀だって言うことすごく伝わってると思うんですよ。でもこのまだ10分ぐらいしか撮ってないけど、お前の嫌なやつ度合いがすごく伝わってると思う。
いや、まあ多分あの赤目さんは僕がまああんまりこうなんですか、だらしない
時代を
知ってるからこういうジョークを言ってくるのかもしれませんけど、まあその後ね、確かにちょっと、
はい、
まあ、天狗になるようなまあ状況だったんですけど、
はいはい、その後っていうのは俺が、
まあ、海外出てね、まあいろいろ
会ってないその空白の時間、
まあいろいろこう、
じゃあそれを教えてください。
いや、まあそれはあんまり、一番なんか、まあ、特に中学生、
うん、
対象、
そうです、そうそうそう
ということで、
うん、はい、ありがとうございます。そうそう、
まあ、ちょっとせっかくの機会なんでストレス対策について、
ああいいね、
話したい。
特に僕はこのラジオにはその、うん、中学生とかさ、高校生とかの時代は、いろいろさ、今考えたらくだらないことですげえ気にしてさ、学校行きたくないとかさ、友達に会いたくないとか、昨日まで仲良かった友達とちょっと今日は電話でも話したくないみたいなさ、そういうことよくあるじゃん。
まあ、それが僕はあのちょうど1ヶ月前に、
はい、
まあ、正直、まあ、博士課程っていうのはすごい、
はい、
それまではね、あのいろんな海外の、まあ、集団というか、うん、まあ、仕事も私生活も全部一緒で、うん、まあ、結構海外のブラジルとかオフィスにね、いたので、ああ、まあ、完全な集団生活だから、ああ、まあ、常に人とこう住んだり、まあ、まあ、笑ったりこう、まあ、楽しかったですね。それが急に、まあ、まあ、博士っていうのは、まあ、図書館と、
ああ、
家の往復なんで、
うん、もうほとんど自分としか会わない、
まあ、しかも4年半ぐらいですよ、うんうん、だ かなり正直しんどくて、うん、まあ1ヶ月前なんか本当にもう、まあ、多分中学生高校のみんなが受験前でこうすごい勉強して
ナーバスになる、
まあ特に、まあ特に浪人した人なんかはね分かると、まあ浪人するね、みんなが浪人する時になれば分かると思うけど、まあ本当に自分とのね戦いだし、
うん、
あんまりこう人と関わることがなくなるのですごいストレスだと思う。で僕もまあ1ヶ月前、まあ
そんな風になった、
まあ、かなり寝れないというか、まあ、赤嶺さんは冗談で言ってますけど、僕もまあ日本社会にだいぶ離れてたから、こう不安っていうかね、まあ新しい、まあ海外にいるほど、日本っていうとちょっとね海外かぶれだと、なんかこうでね、みんなこう日本だと一緒に
足並み揃えてる
から、まあ僕の組織はね、まあ外国、まあ海外に行くっていう組織だから、まあちょっと日本の一般的な企業と違うから、まあ周りもみんな海外経験の人が多いから若干違うと思うんですけど、まあ一般的に日本に帰る、まあ当時ね、まあ十何年前だと、もうちょっとこうまあ閉鎖的なイメージが、まあ高校時代だから特にそういうのが嫌だったから僕は海外に出たんですけど、そういう日本のなんかこうちょっと個性があると浮いてしまうような ね、
そうですね。
みんな多分このラジオ聞いてる人は、まあいろいろ多分好奇心の多いね、旺盛な人とか、なんかこういろいろ悩んでるとやってみたいとか、まあちょっとその周りと違うのかなとか思う人もいるとは思うんですけど、でも一つその僕はまあ1ヶ月前に経験した後に、まあ今すごいしまった、特にアメリカのその IT 企業、
ああ、
まああのスティーブ・ジョブズとか、ああ、まあ、ビル・ゲイツとか、うん、あとアスリートの世界で、うん、まあ、あのマイケル・ジョーダンのコーチのフィル・ジャクソンとか、あの、まあ、コービー・ブライアントとか、日本でいうと、あの長谷部選手とか長友選手が、まあ、いわゆる、まあ、ヨガというか、その、まあいわゆる、まあ、ヨガの中でこう呼吸法っていうのがあるんですけど、そういう、まあ、呼吸を意識することですごいストレス対策として、うん、まあ、日本でやっと、まあ、NHK で、
あ、
まあ、今月に1月ぐらいにキラーストレスっていうのがあ
って、
うんうん、まあ、
キラーストレス流行ったよ、
うん、今すごいその僕も、まあ、僕は海外に行ったのは YouTube で見たんですけど、その時にサラリーマンだとか、みんな、まあ、皆さん リスナーの人がね、あのやっぱりストレス、まあ、眠れなくなったり、いろいろこうな、まあ、過去の嫌なこととか、まあ、この先のこと不安になったり、まあ、みんながね、今度、新しく、
いや、それはすごくあるでしょう、うん、新学期とかね、特に今、新学期、
ね、僕らの世代だと、やっぱり上司にね、怒られて、うんうん、まあ、例えば、一回怒られると、まあ、前回、その前にね、怒られたことを思い浮かべたり、うん、また、ああまあ次の日も怒られるんじゃないかっていう、まあ、これをそのキラストレスはマインドワンダリングといって、心がこう過去未来に意識してしまって、今っていう状況がこう楽しめない、
今に集中、今おろそかにしちゃってるっていう、
そうです、常にその日常、まあ、なんかやっていても雑念が浮かんできて、ああ嫌だなとか、
いや分かるよ、
例えばまあ学校にいてね、うん、まあその朝、まあ、朝起きたら普通はこうね、
うん、
あのまあ家族と話したり、うん、まあ、朝食を楽しんだり、うん、まあそれが今楽しむんだったらそれが一番じゃないですか、まあ家族のお父さんお母さんと話したり、でもそこで例えば、
あ、ありがとうございます、
あの昨日ね、例えばまあクラスの嫌な人がいて、なんか嫌なことを言われたとか、先生に嫌なことを言われたとか、そうなるとやっぱり朝起きた瞬間にそういうことが浮かんできて、一日がこうなんかね嫌なスタートになったりするっていうのがあるんですけど、
確かに俺も自覚あるけど、今を楽しむっていうのが すごくなんか訓練しないとできないような気もするね、
うん、まさにそれで、うん、まあその、まあ、ちょうど NHK、まあ、あの早稲田大学の駒野先生っていう人がいるんですけど、まあ、NHK で出ていて、うん、本当に10分、1日10分でもいいから、あの多分 YouTube でね、みんなあのマインドフルネスっていう、まあ、言葉が今あるんですけど、それで、まあ、キラーストレスだとか、あの YouTube で調べれば出てくると思うんですけど、そこであの、まあ、ちょうど本当にみんながリスナーのみんなが知ってる、うん、あの林今でしょの、ね、林修先生、あの人がちょうど出ていて、あ、まあ、塾の講師ですね。身近にみんながあの多分それを見ればわかると思うんですけど、10分本当にその呼吸をこう意識、まあ腹式呼吸なんですけど、胸式だと浅い呼吸なんだけど、
腹式呼吸がいいっていうのは昔から言われてることですね。そのさっき言ったヨガでもそうだけど、というか普通のなんか、うん、なんか民間療法じゃないけど、うんうん、落ち着くために一回深呼吸しなさいってよく小さい頃から言われる。
あと結構みんながもう、多分体育の時間とかに、まあ、ランニング、マラソンしたり、あの短距離とか走った後に、うん、結構ランナーズハイっていうのが言葉があるんだけど、それはまあ、頭の中でエンドルフィンっていうあの成分がすごいこう
脳内麻薬ですよね、うん、
まあ、いわゆるすごいスッキリした気分とか、まあ、みんな多分体験があると思うんですけど、そういう、まあ、激しいスポーツをしなくても呼吸法を意識することですごい、うん、まあ、セロトニンっていうのは一つリラックスをしたり、まあ、例えば悩んでいて眠れなくなる場合にセロトニンを出すことですごい心が穏やかになったり、あの人と、まあ、あんまりその人がこうどう思ってるとか、あの自分をね、こうなんかこう思ってるんじゃないかっていうことがあんまり気にならなくなって、うん、いわゆる、まあ、僕がすごい感じたのは、自分の視点が今まではすごい悩みっていうのはこう頭のそばにあったんですけど、うん、まあそういう、まあ、呼吸法、マインドフルネス、ヨガ、そうやってる人っていうのは、うん、まあ第三者の目っていうか、まあ、例えば親とか友達に相談して、うん、あ、僕はね、例えば赤山さんに、いや仕事を今日上司に怒られて悩んでんですよって言って、まあ、例えばお酒をね、僕らの世代とお酒をガビでも、はい、でも結局帰るとき、いくらお酒の力に頼ってもそれは一時的なもんで、多分帰るときにまた、ああ明日上司に怒られるのかなとか、朝起きて今日仕事嫌だなとか、いろいろなんか結局
むしろ酒飲んだことでもっとマイナスに陥ることもある、
よく悪くなる。その中でやっぱり外のね、そういう例えば、まあ本当に悪い人だと薬物に頼ったり、いろいろこう人間を崩壊させる場合があるんだけど、一番いいのはやっぱり自分でその呼吸を意識して、まあ、瞑想っていうかメディテーションすること、まあ、日本でいうとまあ禅とか、はい、まあ、あとそういう茶道とか武道とか、日本の古いその、まあ、その美学的なものからもあるし、まあ、元々はまあね、お釈迦様が仏教でやっていたものが、その当時はまだ宗教性があったり、まあ、なかなか東洋の神秘で理解されていなかったのが、今アメリカ、イギリスですごいそういう科学的にそういうものが理解されてきて、
うん、
要は第三者的な視点、自分の問題なんだけど距離を置いて、ちょっとこう距離を置いてそういう物事が見れるので、今自分が行っていることに集中ができて、あまりその過去とか未来とかにくよくよしない風に、まあまあ、いわゆる頭のトレーニングっていうんだけど、うん、
いや、わかる、うん、それはさ、さっきも言ったけど、昔から言われてることで、みんななんかそういうストレスを感じたりとか、例えば運動し終わった後に落ち着かせるためにとか、その呼吸が大事だし、その武道に通じる精神統一みたいなこととか、まあヨガなんてさ、多分俺らが中学生ぐらいの時に多分また一回流行ったりとかしたからさ、座禅組んでヨガしてメディテーションしてっていうのは多分いいことなんだろうなと思うけど、実際さ、じゃあそれをやるかっていうのと、あとさ、俺だってその中学生の時の中二病みたいなもんなんだから、かっこつけて座禅組んで、あぐらじゃなくてね、座禅を組んで目つぶって ヨガみたいな感じで瞑想したりしてさ、うん、幽体離脱ぐらいできるんじゃないかと、うん、意識を高次元に飛ばせるんじゃないか、まあしょっちゅうやったでしょ、うん、だけどさ、うん、やったからって、うん、そんな、うん、俺が中学校の時はそんな効果あったのかって思うよ、うんうん、だって俺中学校の時やっぱ、うん、辛いことは辛かったし、うんうん、それでね、うん、安定してるぐらい今言ったようなんですよ、うん、おなまるくんが言った通りにバッチリ決まることなんて、うん、なかったんだけど、具体的になんかそれは原因があんのか、うん、こういうやり方じゃないとそこまでいけないとか、う
ん、まあ多分そのやっぱり相当そのまあまあ悩みっていうかそのすごい深い、まあ僕は本当にし、まあ、し1ヶ月前すごいしんどくて、これからまあ海外が終わって日本に来るで、まあまだ博士課程をやっていたからそういう提出もしなきゃいけない、論文の提出もしなきゃいけない、いろんなプレッシャーが重なって、まあやっぱ4年半まあそういう、まあ、ある意味1000人みたいな生活をしていて、その集大成としてきたんで、まあ一番こうなんだろうな、まあそれをやった時に、まあ一つよくチベットなんかではね、うん、あのまあ絶食をしたり、あ、まあ、寝なかったり、そういう自分を極限に追い込んだ時に、まあ、ユーフォリアっていう一種まあその
ユーフォリアって、うん、どういう、まあ、
すごいその結局人間がこう本能的にね、あの、まあ、極限の状態に陥った時に、まあ、生命っていうのはすごいこう命っていうのはすごい力があって、うん、まあ一気にその、まあ、脳内物質を出して、うん、まあ、エンドルフィンなりドーパミンを出して、まあ、一気に多幸感、
はい、うん、はい、
極限の状態からものすごい状態にいけるっていう、はい、まあ、これはね僕もまあ最初に起こったこと、まあ、2、3回まあ最初に起こったことですごい、まあ、人生観が180度変わったんだけど、
あ、実際それを、うん、小名村君は体験して、う
ん、まあ、これみんな聞いてるとね、なんか宗教性があるとか、まあいろいろ言われて、まあ実際僕のそのイギリスのまあそういうまあ大学なり、まあ世界のアメリカのいわゆる夢大学も、まあそれをそのまあ脳神経科学の世界でお医者さんがね、あの実際脳波を測ったり、今先端の MRI、CT とかそういった技術を使って、そういったチベット僧だったり、まあヨガをやってる人だったり、あのまあ瞑想を毎日にしている人に測ったら、もう脳の構造が変わるっていうのが今分かって、要は、まあ、うつうつとしてきたり悩みが多い人っていうのは、結局、まあ、扁桃体っていう部分が、まあ、中枢神経のそばにあるんですけど、そこから副腎という、うん、あの臓器の部分に信号が、ストレスが出たよっていう信号が出た時に、あのコルチゾールっていう物質を出すから、体がこう、要はまあ、なんでそれが出るかというと、あの、まあ、昔は人間はあのハンターだ、はあ、狩りを、はいはいはい、まあ、そういった昔アフリカの狩猟人民が、ね、うん、まあ、例えばあのライオンとか、うん、そういう野生動物に襲われそうになった時に、うん、一気にその副腎に出して、うん、まあ、アドレナリン、ノルアドレナリンを出して、はい、まあ、それで体がこう、まあ、戦闘モードになる、一気にだからそこから逃げる、本能的なもので逃げるという体の反応だったのが、今はもう狩猟とか例えば農業だってやらないし、体を動かさないことで、何がストレスかというと、結局人に何か言われたとか、上司に怒られたとか、明日どうしよう、それがあたかもライオンに常に見られているようなぐらい現代人は抱えている、はい、だから、まあ、日本なんかは3万人も自殺者もいるし、はい、いろんなね、あのうつ病の人もいるし、まあ、あの皆さんリスナーの 中高生の人はいろいろ悩みを抱えているっていうのは、そこがやっぱりそういった昔のね、うん、あの脳の仕組みが現代社会においてそういった風に反応しちゃうっていうところ、そこで
ストレス、うん、 だからライオンに睨まれた時のようなストレスを上司に言われるたびに感じるわけじゃん。でも昔の人はそのライオンに睨まれた時に自動的にそのドーパミンが出るように体が機能してた
の。ノルアドレナリン。
アドレナリンか。機能してたわけじゃん。それが機能できなくなっちゃってるから、そのあれでしょ？瞑想とか、そういうのが必要になる。
まあ、要は結局それはもうあの、まあ、お釈迦様とか当時の人たち、まあ、3000年前から、まあ、今はもう科学者として見られてるんですね。別に宗教的なものではなくて、科学当時もう3000年前からヨガだったり瞑想だったりっていうのがあって、それが中国を渡って韓国を経て日本に禅として伝わってる。これが今逆輸入されて、まあ、アメリカの特にカリフォルニアで、まあ、IT とかすごいストレス抱えてたり、アスリート NBO の世界で、あの今はサッカーの世界もそうだけど、そういった世界で、まあ、やってみたと。まあ一番具体的といえばそのレイカーズの、あのフィル・ジャクソンコーチが、あのマイケル・ジャクソン、あマイケル・ジョーダンとか、あのコービー・ブライアントとか、まあ、すごいこうアスリートだから、多分そのいろいろ悩むというよりは逆にこう自分を抑えきれない、まあ、パワフルな、特にで、あのそのなんだバスケのなんていうんですか、コートに出た時になかなかその
ベンチ
周りのチームの人とこう、まあ、結局チームワークじゃないですか、バスケとかサッカー、その中でやっぱり、まあ、自分っていうミーっていう意識からそのまあ、禅とかのやり方を取り入れることで、いわゆるチームプレイヤーとしていわあのこう冷静に判断する、そうだ、ハセベ、まあ、サッカーだと長谷部選手のように、まあ、いわゆる司令塔のミッドフィルダーのポジションだと一番そういうのを求められたり、まあ、今多分一番、まあ、僕がそのリスナーの皆さんに一番身近だと思うのはやっぱり長友選手の、あのヨガ本っていうのが出てるので。
知らなかった、そんなの出してるの。
まあ、彼はそのあのインテルに入って、もちろん僕らはね、まあ、一般的な、まあ、テレビを見たり憧れる人は、インテルに入ったんだからもうそれだけでいいじゃないか、すごいなと思うんですけど、本人としてはいくらインテルに入ってもその結局あのベンチでね、あの怪我をしたり、コートあのピッチに出られないけどストレスだし、インテルのようにやっぱり、まあ、トッププレイヤーがいる中ではなかなかその周りがねこうまとまらなかったり、やっぱ俺っていうね、俺が出たいっていうその我の意識がすごくて、まあ、僕もまあもう中学高校の時からずっと我が強くて、それでやっぱりなかなかこういろいろ悩んだことがあったんですけど、そのまあそういう1ヶ月前にそういったことを体験して、すごい我の部分が落ち着く。でそのまあ
中高生我の部分っていうのさ、すごく自己主張が激しい人っていう勘違いをされると思う。俺もそう思うけど、結局なんか周りから見ておとなしいのに、おとなしいのにすごく悩んじゃってる人とかっていうのは、結局自分の我が強くて、自分はの理想はもうちょっとこういう人なんだっていうのはできなくて、自分の
まさに
その今の自分と理想の自分との乖離が激しくなっちゃうっていうところが我が強いっていうことを言ってる。
まさに赤嶺さんが言う通り、その結局我が強い、まあ、そういう風にあの NBA の選手にこういわゆる我が強いっていう人もいるし、逆におとなしい人で、まあ、いわゆる自分の理想像があって、それになかなか近づけないで、まあ、ある意味それも我が強いっていう意味で、まあ、自分とのこの戦い、外にはあんまりこう激しくは出ないんだけど、そういった部分で、まあ、基本的にこういろいろ悩むっていうのはやっぱり、まあ、いわゆる我欲であったり、そのこだわりであったり、まあ、そういう、まあおしゃまあ、仏教的な、ね、まあ、宗教的な話は、まあ、あんまりしたくはないんだけど、そういう昔の話で言えば煩悩って言って、まあ、つまりそういう欲が、まあ、決してその欲を、ね、なくすっていう意味ではないんだけど、欲に対してこう冷静に、まあ、ある意味認める、自分はこういう欲を持って、まあ、こうありたいとか、例えば、まあ、一般的にじゃあ中高みんな悩むの、例えば、まあ、背がね低い 本当はもっと背が高くなりたい、まあ、いわゆるそれは、まあ、身体的にはもし無理だったらそれは、まあ、ずっと悩んでいてもしょうがないし、まあ、それはある意味、まあ、欲というか煩悩なのに、うん、まあ、そういう冷静的に、まあ、普通のね楽天、まあ、結構楽天的な人は別にいいじゃないですか、背が小さくても。でも我が強い人っていうのはどうしてもそれは受け入れずに、やっぱり、まあ、モテたいとかね、まあ、背が高い方がいいんだっていう、まあ、決めつけ。もちろんね、周りがそういう人がいるからやっぱり比較もしちゃうし、背の高い人ですね、例えば比較もしちゃうし、いいなと思っちゃうんだけど、それがこう、まあ、受け入れるっていうのは難しいんだけど、その問題に対してその距離が置けるので、あんまりその要は素直に、まあ、僕が1ヶ月前に体験したのはこの自分を許すから、ね、その、まあ、自分が置かれている状況、これから、まあ、日本に帰ってきてすごい大変だ、うん、で今までの、まあ、4年半のすごい苦労、それがどうしてもなんで自分がこんな状況に置かれているのかとか、はい、どうしてそんなに、まあ、結局日本でも、まあ、うまくやりたい、うまくやりたいっていう思いがあるから、まあ、悩みになっちゃうので、ね、要は欲求が我が強いっていうので、そのまあ、それを1ヶ月前にやった時に、まあ、自分は、まあ、それでいいんじゃないかと、うん、こう素直に、まあ、英語で言うとフォーギブネスっていうんだけど、まあ、許す、
フォーギブンっていう、うん、メタリカの曲でもあるんですよ、ね、うん、
まあ、その後に結局自分を許すことで、あの、まあ、コンパッションっていって、いわゆる、まあ、人との共鳴、自分を初めて許せることで他人に対してもこう共鳴して、まあ、本当に僕はすごい涙が出て、あの自分を受け入れた時にもう5分ぐらいずっともう涙止まらなくて、まあ、それが5回ぐらいあって、
それ具体的に何やったの？
まあ、その結局マインドフルネスっていうその作業をして、
一人で、
うん、まあ、それはもう YouTube で本当にいっぱい、ああ今あの東京でいろいろあるから、ああ、まあ、僕はおすすめ、本当におすすめするのはやっぱりちゃんとしたあの大学、まあ、早稲田の熊野先生というのが一番信頼できるし、まあ、僕のイギリスの大学の先生もいろいろ本出してるけど、そういったあのいわゆる宗教とか、いろ、あ、いや、ヨガとかね、あの瞑想ってやると結構インチキな組織があるし、まあ、
それを利用してる、
うん、そうそうそう、結局あのヨガとかあの瞑想するとすごい心がすっきりするんで、そこで悪い指導者に、まあ、白紙の心が白紙の状態になるから、悪い指導者にもしもっとお金をね、払わなきゃよくならないとか、人を殺していいんだよとか、今、まあ、世界的にいろんな宗教問題があって、こういう、まあ、中東とかに、まあ、いろいろ問題になってるけど、やっぱり宗教っていうのはもちろんいい部分もあるけど、やっぱり指導者がもし間違った方向に結んでしまうと、どうしても、まあ、あの、まあ、にちょうど95年にね、まあ、あれ地下鉄のそういう問題も、あれも結局ヨガ道場だったから、
まあ、そうね、うん、だから、うん、あの時に言われてたのは、心が弱い人が、うん、エリートの人が、
う
ん、
そうそう、
しょっちゅう入信してたっていうのは、うんうんうん、それこそあなたが言った我が強い人が陥りやすい、
うん、なかなかね自分を受け入れられないっていうか、だから僕は、
いや、結局小名丸くんがやったその1ヶ月前にやった作業っていうのは、うん、この先生に指示してやったわけじゃなくて、
う
ん、自分で見た情報のままやったんだ、
うんうんうん、
それで自分で何にやった
の、自分で見つけないと、まあ、もちろんそういう、
本当そう思うよ、だって我が強い人だって、うんうんうん、そもそも我が強い人なんて人の話聞くより自分で やり出さないと、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、だから結局自分で見つけてある程度スタイルを見つけた上でね、もちろんまあいい先生はいるけど、あんまりこうインターネットでいろいろ探してね、まあみんなリスナーみんな間違ったところに行ってしまうと困るから、やっぱりとにかく宗教的なね、そういう別の目的ではあるところに行ってほしくないし、純粋にやっぱりみんながこうね心が落ち着くような場所っていうのが、まあまあ別途あのメールとかね、あの赤目さんに言ってもらえば、まあ、紹介もするし、
いや参考までに、うん、お前が見た YouTube はこれだったみたいな話があれば、うん、それ載せとくけど、うん、
まあそうだね、まあまあ多分キラーストレス NHK が一番分かりやすいかな、あの林修先生とか、
あの時の番組が、
あとまあ JAXA の、あの宇宙飛行士もね、宇宙飛行士なんか一番こうストレスかかるんで、そこでそういった、まあ、メディテーションを使って心を捨てるっていうところで、 で僕がまあ特に感動したのはすごいこうそのさっきの続きだけど、うん、まあ、コンパス共鳴した時にまあ、その後にまあ感謝グラチチュードって言って、まあ、感謝の気持ちが出てくる、まあ、いろんな周りに感謝したり、まあ、自分の置かれていることに感謝して、どんな辛いことがあっても今こう、まあ、学んでいるっていう、まあ、謙虚な気持ちになれる、それがまあ言葉じゃなくて本当に脳がそういう
脳がそういうふうに思っちゃう、
そう、まあ、本当に脳が変わるっていうのは、そのまあ大学のそういう脳神経学の、まあ、まあ大学まあ行ってしまうけど、ここではまあイギリスの、僕はまあオックスフォードっていうところにいたし、まあアメリカはハーバード、まあ本当に世界のトップスクールのまあ医学部の先生が本当にこう今調査をして、やっとまあこう大きな、まだまだ日本はね、まあ早稲田の先生もやってるんだけど、これからどんどんどんどんもっと科学的にそのまあ、そういうマインドフルネスの効果がね、うんうん、一切そういった、まあ、宗教だとか東洋的な、ね、よくわからないものではなくて、本当に科学的な部分でみんながやれるようになってくると思うので、まあ、すごい楽しみ、僕も楽しみなんですけど、まあ、一番取っかかりとしていいのは長友選手のヨガ本っていう、あ、ヨガ友ね、ヨガ友っていう本、まあ、普通に売ってるから、そこにもヨガっては書いてあるんだけど、やっぱり長友選手もマインドフルネスっていうことが、その要はヨガという一般的に、まあ、インドのね、まあ、もちろんそういう伝統的なものもあるんだけど、長友選手もマインドフルネスっていう言葉を使って、やっぱり科学的に要は証明されているから、本当に自分も要は誰かが、とある人がね、まあ、チベット僧のような難しいこういう苦行をしてなんか起こるんじゃなくて、みんなが本当に、まあまあ、僕のオックスフォードにあるマインドフルネスセンター、まあ、大学の付属機関なんだけど、そこでは
8週間、
まあ、いわゆる本当に、まあ、大学で今、まあ、
だからそれ実験段階の施設じゃなくて、
う
ん、
そうそうそう、
普通にその
医学部の付属機関として、うん、今だから、まあ、イギリスのそういう、まあ、オックスフォードなんかはもう本当に学生みんながやるように、まあ、もうある意味強制のようにもうやってくださいとメールがバンバン来てたし、まあ、僕なんかは別にヨガとかそういうふうに言われた時に、なんか宗教的だなとか、女の人がね、
日本にいるからこそ、
そうそうそうそう、あと、まあ、女の人が多いしちょっと恥ずかしいなみたいな、ヨガ教室って言っても、あと自分がやっても多分、もしあんまりその本当に自分が辛い状況じゃなくて、ね、普通の状況に、例えば赤嶺先輩もしヨガやってて、はい、をこのままやってみろよって言われても、まあ、1回ぐらいは教室行くかもしれない、でもなんとなく、まあ、肩こりがちょっと良くなったかなみたいなぐらいで普通終わっちゃうんだよね、うん、これでやっぱりなかなか8週間って短いけど、ちゃんと通ってね、本当に効果が出るまでやるのってすごい難しいと思うんだよね。だから、
それはそうですよ、だって、
いろいろ
義務感だってあるだろうし、だってさ、うんうん、心を落ち着けるために行ってるのに、そうそうそう、義務で行かなくちゃいけないって言われたら、それこそそれがストレスになるじゃん。うんうん、
だから結構、まあ、みんな聞いてる人もね、うん、まあ、なんか、インチキじゃないのかとか、うん、どうせ。
みんな思ってる
よ、そうだったし、
そもそもオックスフォードって嘘なんじゃないかなって思ってる、
まあ、う
ん、まあいいんだけどね、まあ、嘘でも、
まあ、
そんな面白い嘘つけるんだったらいい
まあそれで本当にそのまあまあ僕はね、本当に効果が出たし、周りの人に、まあ、要はちょっとやってる人に話しても、すごいその今やってる、例えば今赤嶺さんと話してることに純粋にこう楽しめたり、仕事をしているところもイライラするっていうよりは純粋にこう今置かれていることに感謝して、すごいこう僕はまあそれまではすごい、まあもちろん海外にいた時はね、いろんな人に助けられて、まあ集団生活したりとかなんか楽しかったんだけど、一人になった時にやっぱりガの分が強くて、あんまりなんかこう結局急に世界が変わったんで、あんまり人とこう、もちろんそのね、やっぱハガスカジ自体そういうも人と関わるものではないけど、結局外に出るのも億劫になるし、あんまり人と関わりたくないなってい う, こうネガティブな、どうしてもなったんだけど、まあ1ヶ月前本当にちょうどやっただけで、昨日も本当に上司に怒られたんだけど、 今日の朝冷静に、まあ、今日の朝軽く瞑想して、まあ、出たのですごい、まあ、昨日もちょっとイライラしたんだけど、どうしてもイライラしちゃうんだけど、そこでこう心を落ち着かせることで、まあ、実は上司は自分を持って言ってくれたんじゃないかとか、まあ、上司はなぜ言ったかというと、そのまあ僕 の, その契約先の、ね、人にまあちょっと、まあ、博士みたいなのやってるから、ちょっと研究者チックに、まあ、その提出された、まあ、僕の仕事は結構その審査をすることだから、ちょっと、まあ、どうしてもそういう国の官僚
するみたいな感じ、
そうそう、官僚的な組織、あ、まあ、某 省庁の、ね、機関だから、まあ、結構 上から目線っていうのは言われてたんだよ周りに。でも、
まあ、元からお前の性格がそういうやつだから、うんうん、先輩に対しても失礼
まあでも、その上司がなぜそれを言ったかというと、やっぱりそういう風に慣れてしまうと、どうしても相手が、まあ向こうはね、お金をもらう、受注する立場で、どうしてもこちらこういろいろ言うと、向こうはまあね、あの、まあお客さんみたいな立場で、どうしても受けてしまうから、僕がやっぱりこう、相手を思ってね、発言した方が、っていうことで上司が言ったと思うので、すごい、まあ、失敗、まあ怒られてちょっと、そのまあ、なんかこうイラッとはしたんだけど、冷静に考えてみて、やっぱり学びの機会を得られたのかなっていう。だから非常にその上司との関係もこれからも、まあ、これを続けていることで、あまりイライラせずに上司の言ってることもすごい理解でき、まあ、感謝ができる、自分をもう怒られた自分も許せるし、上司の気持ちにもこう なんか想像できる。で周りにそのいろんな同僚にもこう、だすごいこう、まあ、不思議なんだけど、本当だったら僕はこういう日本のそういう、まあ、特に役所みたいなのは向かないと思って、やっぱり、なかなかね、こう協調なんかできないと思ったんだけど、まあ、やっぱり1ヶ月前、本当にこれはね、まあ、不思議なんだけど、1ヶ月前、偶然それに、まあ、本当に自分がしんどかったからやってみて、本当にまあ世界が変わるという周りの人、まあ、自分が変わることでもやっぱり相手のこう気持ちをまあ察することもできるようになったし、周りとこうやっぱりね、冷静にもの、だから結構同僚の同じ同期に入った人もすごいみんな顔険しいわけで、仕事が大変だなみたいな、上司怖いな、で僕はなんか僕もっとひどかったと思う。僕なんかもう多分もしかしたらやってなかったら寝れないかもしれないし、多分赤嶺さんともこうね、特にまだ木曜だし多分会う余裕すらない。だって1週間目新入社員、あ、まあ、新しくね、みんな
俺まだ会社に行ってないかと思ってた、会社っていうか、まあ、今職場に、
ね、赤嶺さんが僕がね普通になんか、まあ、余裕な顔をしてるのかなと思うぐらい、まあ、実際本当にこれはすごいから、僕はみんなリスナーの人にやってもらいたいし、ま
あ、あとみんな聞いてほしいのは、俺からしてももともとね、オナマル君っていうのは我が強すぎて、それで人とうまく接せられなくて、多分それで部活も辞めて、で学校も高校も引きこもったみたいな感じになっちゃって、っていうかそんなの目に見えるぐらい一学年違う、部活が一緒だった俺っていうだけだった俺ですら分かるぐらい、本当に人間として破綻した人間だと俺は思ってたのにもかかわらず、それ海外に行って、例えばそういうオックスフォードに行けた、でまた天狗になる、それこそ日本に戻ってきたらこいつもう全く人と馴染めるわけないなと俺は思ってるぐらいね、舐めた言い方するとそう、こんな本当に偏った人間いないなと思うぐらいの人間が今4日間続けてられるから4日間は続けてられるわけですよ、問題なく。
だ本当に楽しみだし、まあ、今ね、やっぱり今に、まあ、自分が特に驚いたのは、まあ、例えばみんな通勤なんかね、満員電車して、まあ、イラッとするよね、それで、まあ、 それはこのエピソードは別にあの週末だったんだけど、まあ、東京に来てこうやっぱりみんな世話しいし、
すごい、
まあ、山手線で、まあ、ちょっとあの、まあ、男の人が前にいてね、まあ、すぐにドア入らなかった で、僕もなんだろう早く行けよって心、まあ、口では言ったんやけど心の中でも、まあ、みんなそういうのはね別にガッと言う、まあ、イラッとは見ます。その中でその後ちょっと見たら白杖の人だったね、まあ、あの盲人の人で、
白杖って何、
白杖って白い杖を持ってるから白杖を持ってるんだけど、まあそれでまず思ったのは自分がイラッとしたことにすごい、まあ、情けなくなったというかとにかく、まあ、
まあ恥ずかしくなるでしょ、
恥ずかしくなり相手のことを想像した時に、だ僕は本当に山手線内で普通に座ってたんだけど、もう号泣して涙がポトポトポトポト落ちてきてまあこれだけ人間変えられるのかなっていう、多分我の強い時だったら別になんだこの人って思っちゃったかもしれないけど、本当に人間変わる、うん、まあそれは本当にあの、まあ、僕の大学のねその医学の先生に言ってたし、結局脳のそういう共感できる部分がすごい共鳴、うん、まあその先生はあの教会の牧師さんもやって、うん、まあ大学の、うん、教授でもあり教会の牧師さんなんだけど、まあ別に、まあ、また宗教的なキリスト教でいうそういう愛とか仏教で慈愛とか、うん、そういったいわゆる昔の哲学、本当に古代の宗教がなぜああいう人に対してこう優しくする、そういう、うん、ああいう発想、まあ、イエス・キリストとか、お釈迦様とか、いろんな、まあ、講師であるとか、そういった人たちが、いわゆる古代の哲学、まあ、科学、僕は科学者とは思ってる、科学者だと思ってるんだけど、そういった人たちが、ああいう発想がしたっていうのは、やっぱり当時の、ね、まだ科学が判明されていなかった時に、先端のそういう心を落ち着かせて、まあ、祈りであるとか、瞑想であるとか、そういったことをすることで、やっぱり自分をまず許せて、
相手あれ、科学的にも脳がそういう風な慈愛の心だったりとか、
う
ん、相手に感謝するっていう、本当に相手に感謝するなんて言われたら、正直、宗教的ですげえ気持ち悪いこと言ってんなって思うんだよ、思うけど、でもそれが 脳に、その脳の物質的にそういう感じるものが出ちゃう。っていうのにみんな行き着いたってこと、
まあ、のはちょっと簡単に言うと、うん、まあ、ヒーリングミュージックとかちょっと落ち着いた時に、うん、まあ、アルファ波っていうのが出て心がこう落ち着くモード、
アルファ波とかシータ波、
ね、うん、シータっていうの眠る前で言うんだけど、要はラジオのチューニングみたいなもんで、その結局マインドフルネスを意識することで、その脳波をそのラジオのチューニングのようにヘルツで表してるから 1. 何ヘルツ、まあ、シータっていうのは 0.5 ヘルツあたりなんだけど、そういう、まあ、アルファ波を出すことで心が落ち着いて、その脳波がチューニングがあった時にセロトニンだとかそういうあのリラックスをさせるあのの脳内物質が出るっていう、まあ、仕組みなんだよね。それで、まあ、扁桃体っていうストレスを感じる部分が落ち着いて、まあ、いろいろうつうつしてる人は海馬っていう、まあ、記憶を司る部分、そういったところがこう回復していく。だから脳自体がいろいろ悩んできた人があの前頭葉がこう活性化されていたり、脳の仕組み自体が変わる。これは、まあ、NHK でよく見てれば、まあ、ハーバードの先生がもう全部出しているから、それをよく見て、皆さんにあの実際見てもらえればと思うんだけど、
最近もあのピンクノイズって呼ばれる音の周波数があって、あれがすごい落ち着くから子供が絶対それ聞いたら泣き止むみたいな、っていうのもまたニュースになってるね。あとはなんだっけ、子供の泣き声が何ヘルツか分かんないけどそれだよみたいな話はあるけど、だからそういうのも結局宗教的な言い方しちゃうから怪しいけど、科学的なものだったりするわけで、それをもうちょっとうまく利用したらいいんじゃないのっていうことなんだろうけど、なんか巷に溢れてる情報が怪しすぎて、じゃあどれが合ってるのかとか、そういうのってやっぱり
結構僕は海外でね知ったからラッキーやっていうのはやっぱりそういう大学とかちゃんとした教育機関がいわゆる学問としてまあ僕のいたオックスフォードにはもうそういうまあ修士課程っていう大学院のコースでそういうマインドフルネスコースいわゆる学問として体系化されているからこれはもう
信用できると思
う。これはもうそういうねもうレベルが本当にもう本当にすごいレベルになってきてるからこれはもう
民間療法的な口伝えみたいな話じゃないよね、
うん、そういうレベルではない。
でもねそれは本当に日本で悪いのはさテレビでやっちゃうから余計怪しくなっちゃう、うん、宗教と同じぐらいテレビの情報ってさ、
う
ん、
そうそう
これ何なの、あの、うん、事実半分だろうな、うん、ほとんど広告半分だろうな、うん、だからその広告主の方とかお金出してる人はこっちの情報に寄せてるんだろうなって思わせちゃうから信用できなくなっちゃってっていうことが多分往々にしてあるわけ。だからその体系化されてるとかそういう信用できる筋からの話みたいな、
うんうん、まあ僕はまあ長友選手の本が一番みんなにやっぱりね憧れのサッカーの選手だしみんなに馴染みがあるし、
じゃあ少なからず僕たちはそのヨガ友っていうのを買ってみるのは、
うん、別にヨガをやろうというよりはそのまあ最初の体験、
考え方、体験、
まあ長友選手の体験すごい大変で、まあ親にヨガやってみよう、2年前ちょうど2年前にやったらすごいまあ冷静にピッチに立ってすごいこう落ち着いてね、まあ最近結婚したのもそういう影響があったのか、まあああいったね一般的にはすごいアスリートと思われがちだけどいろいろやっぱり悩むこともあるし、そういう人たちが
なんか他のサッカー選手と比べて、うんうん、あの人は、うん、なんか人間臭さがある、
うん、泥臭さね、
うんうん、だいいよね、うん、あの結婚した女の人も可愛いからな、あの子だったら俺も結婚したいよ。
まあもうそうです
ね。ああということでね、今回は小名丸くんが日本に帰ってきて、
はい、
いろいろ、ね、中高生に向けて教えてくれたと思うんで、みんな、
はい、
新学期始まってると思うけど、うん、辛かったら、うん、ヨガ友読むより、うん、メール送ってくれたら小名丸くんに直接つなげるんだよ。あの小名丸くんが、
まあ僕も別にみんなに無理にね、こう誘うっていうのは変な、
いやそれはそうです
けど、
だけど少なからずね、あの僕は悩みがある中高生って、俺より君の方が相当暗い中学生時代を送ってたような気がするから。
うんうん、そういうね、こういう
そんな人に
赤丸さんもね、こう人をこう言うってことはやっぱり赤丸さんも相当我が強いのかなっていうのが分かって、まあ、よかったかなっていう感じですね。
じゃあ僕も明日からヨガ、じゃあ今日帰ってやります、うん、ヨガとスローオーナーにそうしてみようかなと思います、はい、じゃあまた来週。
また来週。
あと、小名丸くんに、なんか、直接相談がある人は、一回 pepx29@gmail.com までメールください。小名丸さんへっていう。
よろしく。
よろしく。あばら。バイバイ。